それでは黙示録の4章を開いてください。黙示録の4章を開いてください。まずですね、4章全体ですね、読んでみたいと思います。4章の全体を読んでみたいと思います。その後私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がきらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神全能者、昔おられ今もおられやがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についていよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在しまた創造されたのです、ということです。この今回からですね、かなりこう違う場面に入ってきます。今まで私たちは2章3章において7つの教会に対する、このアジアにある7つの教会に対する主の言葉を読んでいきました。覚えてらっしゃるでしょうか。このイエス様の言葉の前にですね、パトモス島にヨハネがいて、そして後ろから聞こえる大きな声があって、それに反応したらそこにイエス様の栄光のお姿があったわけなんです。そしてイエス様が語っていかれた時にですね、ヨハネに対して、見ていただきたいのが、19節ですね。1章の19節なんですけれども、それゆえあなたが見たこと、今あること、この後に起ころうとしていることを書き記せと、このように言ったわけなんです、イエス様が。で、あなたが見たことというのはイエス様が栄光の姿で現れてくださったことですよね。で、今あることというのが、この今ある教会のことということが言えるわけなんです。そして4章の1節にこう書いてるんですね。この後半ですけど、あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと、このように言っているわけなんです。この後、必ず起こることをあなたに示そうとこう言っていて、この後に起こることということで、このイエス様がお語りになっているわけですから、この7つの教会の事柄の後に 起こることをというふうに言ってんですね。で、7つの教会にあるですね、特徴というのは、私はすぐに来ると言われて、こう多くの箇所で言われていると同時にですね、すべての教会において、御霊が諸教会に語ることを聞きなさいというのがあったんです。ですね。で、諸教会と書いてあるんですね。そして7つの教会って7ということがあって、ですから、なんていうのかな、聖書ってこう文字通りでもあるんですけれども、7つ、実際の7つなんですけれども、あと7という言葉が出てくることによってですね、完全であるっていうか、この教会として、神の教会が完全な状況っていうふうにこう読み取ることができるわけなんですね。だから、私たちがですね、今日知らなければいけないのは、教会というのは、終わりがあるって言ったら変なんですけど、終わらないんですね。この永遠の先にまで教会はあるんですけれども、これ、ヘブル書に書いてあったかな。天のエルサレムにもこの長老たちの教会があるって書いてあるんですね。長子たちか。教会があるって書いてありますけれども。で、あるんですが、地上における教会の役割というのは、いつまでも続くということではなくて、ですね、その役割が終わる時があるわけなんですね。そしてその後で起こることといって、この、地上に下る神の御怒り、怒りですね、この裁きですね。で、これがあるということが私たちには分かるわけなんですね。で、今までイエス様がこの語っていた、私はすぐに来るということで、悔い改めなさいとこう呼びかけて、おられたわけですけれども、こう用意しなければいけないことがいろいろあってですね、そして私たちはそれに忠実であって、イエス様の名をこの否むことなくですね、忠実に最後までですね、この持っているもの、このつまり信仰、イエス・キリストに対する信仰ですね、しっかりと持っている中で勝利するものはこうなるんだよと、こうイエス様がおっしゃってくださったわけなんですね。で、この4章5章で天の情景があります。で、その後にですね、6章以降で地上に対してこの災いが下るということがずっとこう起こってくる。イエス様が19章でこの地上に戻って来られる、王の王、主の主として地上に戻ってこの来られるというこのところまでですね、この災いが続くんですよですね。で、6章の最後には、神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだと、このようにこう言っているわけなんですね。で、この旧約聖書の時代から神が地上に御怒りを表されるということがありました。ノアがそうですよね。ノアの洪水ですね。そして、あとソドムとゴモラが非常に分かりやすいですね。この罪が積み上がっていて神に届いたので、神はこの火と硫黄を降り注がれるという、このことがですね、全世界的に終わりの日に定まっていてですね、この御怒りを表すということ、これはダニエル書を学んだ時にも具体的に学びましたけれども、もう旧約聖書には膨大に、この主の日ですね、主の日、Day of the Lord って書いてあって、ヤーウェですね、この主のお名前、この太字ですね、新改訳の聖書だと太字で主の日というのがあって、そこは暗黒の日であって、災いの日であって、で、人の罪に対して裁く時がこの終わりの日には定められている、患難の時ですね。で、これがですね、6章以降に書かれているわけなんです。そして、このロトの時、このソドムのとゴモラのこの神の裁きの時に、ロトが出てからですね、それで裁かれたわけです。アブラハムの故にロトは憐れみを受けて、それでロトは助け出されたっていうのがある。それと同じように、神は御怒りからこの救われるためにですね、私たちをイエス・キリストにあって、イエス・キリストを信じる信仰に救われているんだと。だ、救いって何からの救いかということは、神の怒りからの救いですね。で、神の怒りからの救いっていうのは、もちろん、この、ゲヘナですね、火と硫黄の池のゲヘナからの救いでもあるんですけど、これも神の御怒りの表れですから。けれども、地上におけるこの神様の怒りからの救いでもあるわけなんです。ガラテヤ書の1章の4節にこう書いてあります。 キリストは今の悪い悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのですと、こうありますですね。そしてローマの5章の9節には、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと、でこのようにあるわけなんですね。でこれで私たちが、教会がですね、神の御怒りから救い出されるんだと、救われるんだということをですね、この見ていくことができるわけなんです。でどのような形で救われるのかというのが、あのテサロニケのですね、4章と5章を見ると分かるんですが、4章の最後のところにいわゆる敬虚と呼ばれる出来事が書いてあるんです。第一テサロニケの4章の16節と17節を読みます。第一テサロニケの4章の16節と17節を読みます。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと、このように神がこの空中にまで私たちを引き上げてくださるという約束があります。で、5章を見ると主の日というその破滅の時が来るということがこのあって、私たちは神の御怒りに定められてないよということが続けて書いてあるわけなんですね。で同じように第2ペテロの2章の7節から9節、先ほど話した通りですね、このロトがどのように救われたかっていう話が書いてあってですね、ちょっと読んでみますね。そして不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロトを救い出されました。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。主はこのようにされたのですから、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰し、裁きの日まで閉じ込めておくことを心得ておられるんですと、この誘惑から私を救い出してくださると、この試練の時から救い出してくださるということが、このロトの話からこのペテロは話していてですね、やはりロトはそこにいなかったことによってその裁きから免れるということなんです。だから教会がいつまでもですね、こう地上にいるということではないわけなんですね。そもそもキリスト者はキリストに連なるものであり、キリストに結ばれたものですですね。なのでこれよく見てるとですね、もちろんイエス様は神であられて、私たちは人ですから、もう歴然とした違いがあるんですけれども、父と子のまた聖霊の交わりの中に、その私たちを招き入れてくださるっていう働きを、これが救いって言ってもいいかもしれませんね。でイエス様がお生まれになった時から、そしてご自身が統治、この再び戻られる時までですね、私たちはね、似たようなところをね、関わらせていただいてます。例えばイエス様は聖霊によってこのマリアが身ごもったわけですよね。で私たちは新しく御霊によって生まれたわけなんです。神の子供になるためにですね。そしてイエス様は聖霊の力を受けてですね、この宣教の働きを行われたと同じようにですね、私たちも聖霊の力によってこの地上においてキリストの証を立てていくように召されているわけなんですね。そしてキリストにあって、そしてキリストが十字架につけられて死なれてよみがえられましたが、私たちも古い自分が十字架とともにつけられて葬られて、そしてイエス様の命にあってよみがえったわけなんです。でその後でイエス様よみがえられたらどうしました？天に昇られたわけですよ。昇天されたわけです。私たちも敬虔によってイエス様がおられる天のところに昇ってです、引き上げられてですね、そしてイエス様が地上に戻ってこられるときには、この聖書に書いてますが、私たちも共に現れると、神の子としてというのが書いてあります。つまり共に戻ってくるわけなんです。そしてイエス様が天の、あの神の国を統治、この支配されますけれども、私たちも、この共同相続に共にすべを治めるという、この約束があって、これがすべてですね、キリストのうちに私たちがいるっていう、この奥義から来てるんですね。とっても不思議ですね。こんな恵みに預かっている、まあ俺こんなちっちゃなもの、そうですよ、ちっちゃなものですよ。だから恵みっていうんですよね。だから恵みっていう、そもそもが神様は私たちをね、ご自分の形に作ってくださったわけですから、 全てを支配しなさいって言われた神様ですよね。キリストにあってこの形に回復させてくださるわけなんです。だからこの天に上げられるっていうことはキーな出来事では全くないんですね。まあ、エノクがね、旧約聖書にいますよね。この生きてるうちに移ったっていうのがねありますし、まあ、エリアもね、まあ、生きてるうちに移ってるしね、決してキーなことではなく、キリストご自身に預かっていく、まあ、わけなんですね。なのでですね、あとフィラデルフィアの教会ですね、前々回学んだかなの時に、3章の10節で、あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、これ時からと訳すことができますが、私もあなたを守るということで、これから来る 大きな試練、つまり大患難、患難の時からあなた方を守りますよと、こう訳されたの いうことができます。でですね、私たちが何て言うかな、ちょっと今日ね、ある動画を見ててね、オンダエッジっていうね、こう英語にね、題名がついてたんですよね。何て言うかな、この最前線でっていう言い方したらいいかな、最前線でこの神様の働きをしている、まあ、そういうことで、まあ、ある牧師さんがね、このヤクザから出てきた人をこう助けているっていうので、こう動画があったわけなんですけれども、まあ、昨日見たかな。でそれ、そんな感じですね。私たちはね、この地上に残されていて、そしてこの反キリストが現れるの後、この何て言うかな、こう、まあ、阻止っていうよりもね、こう現れないように神様が置かれている存在って言ったらいいかな。ね、これが、第2テサロニケの2章の7節で、不法の秘密はすでに働いています。しかし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことですって書いてあるんですね。取り除かれる時まで、この引き止めているというような、そういう、こう、状況なんですよ。この戦争とか起こると、やっぱりこう、最前線にいる人がですね、こう引き止め、そこから行けないようにさせて、完全に支配するのをこう妨げていくわけじゃないですか、うん、そんな感じですね。だから私たちがイエス様の御心を行って、福音を伝えて、共に集まって祈ってですね、でこのことを最後までしっかりとですね、イエス様を信じていく営みを、普通、これね、特別なことする必要ないんですよ、ね、なんかこういうなんかこういう話をするとなんか特別なことしなきゃいけないなと思って、でそうするとどんどんおかしくなっていって、なんか初めから言われている命令を守っていくことですね、忠実にですね。イエス、今までのこの7つの教会でね、持っているものを最後まで持っているならば、持っているものを守りさえすればいいと、勝利するものはね、でそういうに書いてありますから、本当にこの私たちがそれを行い続けていく中でね、この、不法の人が完全に現れるのを、まあ、妨げて、まあ、いるわけなんです。で、それが、まあ、取り除かれる時がありですね。そして地上に、この悪が、まあ、なんていうかな、こう最終的な形でこうあらわにされていく時代へと入っていくわけなんですね。では4章の1節を見てください。その後私は見た、見るとすると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。この見たとすると見よとこう言ってますけれども、このね、冒頭でね、黙示録の冒頭でヨハネは神の言葉とイエスキリストの証、すなわち自分が見た全てのことを証ししたと、この見たことを証ししていますということを強調していますけれども、ここでも強調してますね、私は見たと。そして開かれた門が天にあったっていうんですよ。でこの開かれた門が天にあって、その天で出てきたのが神の御座そのものであったわけなんですですね。これがね、前回第2コリント12章で学んだ日曜の礼拝ですね、第三の天であります。神が御座におられてですね、全てを支配をしておられるということ、4章で学ぶのはここですね、もうこれにつきますね。 万物を支配しておられて、万物はこの方のゆえに存在しているんだということを知ることですね。でこれを拒んでいく者たちが後々にこの大観の中で裁かれていくんですけれども、いつまでも頑なにしているというのが出てきますですね。でこの御国をですね、神の支配をキリストにお任せになって、そして支配される時が来るというのがこの終わりの日になるわけなんです。そして、神の御座があって世界が回っているということをですね、聖書はいろいろなところで示しているわけで、黙示録の前に学んだダニエル書にもこれが出てきました。ダニエルの7章の9節と10節をお読みします。私が見ているとやがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のよう、御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万もの者がこの前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれたと。でこの父なる神のお姿があって、そしてちょっと飛んでいくと人の子が出てくるんですね。これキリストご自身ですよ。13節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。なんか聞いたことありません？イエス様がカヤパの前でもね、天の雲と共にこの人の子が来るのをあなた方見るとね、言われましたよね。そしてその方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族諸国民諸国語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと。このようにイエス様が主権が渡されるということが書かれていまして、これが具体的には黙示録5章でその巻物を受け取る子羊のところでこの見ることができますね。でこのようにしてこの私たちがですね、何て言うかな、信仰の生活を歩んでいくときに、この天において支配をしておられる方がいてですね、そして全てのもの万物がこのご自分の子、神の子に渡される時が来るんだということです。で、クリスチャンというのはそれを霊的に先取りしているというふうに考えたらいいですね。霊的にキリストにあって、この同じ座に、キリストの座に、共に、つかせてくださいましたって、エペソの2章に書いてありますよね。霊的に私たちがその中にこのもう先取りっていうか置かれてはいるんですけれども、目に見える形でですね、万物をイエス様が従わせて行かれる時に、私たちもこの共にそこに連なるんだということになる。この信仰観ですね、信仰のあり方っていうのかな、こう見ていく必要があります。例えば何かいろんなことが起こった時にですね、それでも神がおられるんだと、支配しておられるんだということ、そしていつかはこれらは、この不条理なことは全部イエス様が足元で踏みにじってくださるサタンの働きですね、仕業を私たちもそれで踏みにじって、そして本当に全てがキリストの知識で満たされる世界が来るんだということを希望を持ってね、歩んでいく必要があるわけなんですね。天が開けたっていう言葉があります。天が開けた、これすごいと思いますね。この、4章の1節ですよね。天が開けるってどういうことかなって、こうつぶさに聖書で見ていくとですね、だんだん分かってくるんですけれども、イエスもバプテスマを受けられた時にね、書いてあるんですよ。マタイの3章の16節でイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になったと。イエス様が交渉外を歩まれて、公の宣教の働きを歩まれる時に、御国がですね、地上に現れていくわけですよ。天の御国が、この御国のリアリティですね、この御国っていうのはあるんだ、神の国っていうのはあるんだということが、このまざまざと分かって、来るわけですけれども、それが天が開けたからなんですね。で今度使徒の働きの10章で、ペテロがですね、この異邦人宣教に があるんだと、異邦人の救いがあるんだということを示されたときに幻を見たわけですね。すると天が、10章の11節に、すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えたと。天が開けたんです、やっぱりこう。そして神がですね、この風呂敷っていうか、そこにある敷布ですね、この、いわゆる汚れた食べ物でほふって食べなさいって私が清めたものを汚れてると言ってはいけないってこと3度あってね。それでコルネリウスと会うことになって、そこのコルネリウスの一家がイエス様を信じ受け入れて聖霊のバプテスマをこう受けたわけなんですよね。だからこれによってこの異邦人に対するこの神の国が開かれた。まさに、私はあなたに天の御国の鍵を与えますとペテロにイエス様が言われましたけれども、こう鍵が開かれていく、天が地に現れてくるっていう時に天が開けたっていうのもあります。あとね、逆もあるんですよ。今度は、天に引き上げられる時に天が開けて迎え入れてくれるっていうのがあって、ステファノが殉教するとき、使徒の働きの5章の7章ですね、56節、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと。で、今度はだからこう天が地上に降りた時に逆ですよね。彼がですね、ステファノが、この天に迎え入れられるということで天が開けたということですね。だから私たちが、この天が開けるときにですね、この良き賜物ですね、神様の良き賜物がこう降りてくるって言ったらいいかな、こう降り注がれるって言ったらいいかな、まあ本当に私たちキリスト者の集まりで御霊の賜物が用いられている、まさに天からの賜物がね、与えられて豊かにされていくと同時にですね、私たちは、この天に引き上げられる、天が開けて引き上げられるですね、この希望も持っているわけなんです。これが天に開けるですね。で、そうするとね、ラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえたってあるんですよ。で、実はこれイエス様がパトモス島に行ったヨハネに対してお語りになり始める時にも、1章の10節で、私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたとですね。で、このラッパなんですね、これが数多くこの旧約聖書にも出てきますし、そして黙示録にはたくさん出てくるわけなんです。で、さっきのテサロニケの4章ですね、神のラッパと書いてありましたね。で、あって、そしてコリントの第1でも15章でも、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられますという言葉でも出てくるわけなんです。旧約聖書の中では、まずシナイ山ですね、シナイ山で角笛の音がですね、この神が天から降りてこられる時に鳴っていたっていうことが書いてあります。角笛が、あの雷とか稲妻があって、あの地震もあったのかな、その中の一つにですね、角笛もあったと。で、ここね、御使いが降りてきたっていう可能性もかなりありますね。うん。そして角笛を吹き鳴らしている、ラッパを吹き鳴らしているっていう可能性も十分ありますね。あの天国って静かなところじゃないですよね。だから日本にいると礼拝ってさ、なんかすごく静かにして、こうちょっとうるさいとさ、なんか大きな声で言うと、なんかあの不敬虔のようにね、こう見えるかもしれませんけどね、天国行ったら騒がしいですよ。これから黙示録でね、天の情景見ていきますけどね、もう叫びまくってますからね、私はちょっと安心して天国に行けるかなというですね、ですね、あの本当にあの大きいですね、大きな声でラッパで、でそれでですね、あのこの実際にイスラエルの民、あのイスラエルの民を見るときってね、この神の国のミニチュア版っていうかね、こうなんか箱庭みたいに考えていくとね、すごく分かりやすいんですよね。その目に見える方、聴覚教材みたいに、この神様の国とか、神ってどういう方かっていうのを見ていくと、彼は選ばれてるからね、こう地上で目に見える形でこうあるわけですよ。宿営があったでしょ、荒野の旅でですね、キャンプしてるときに、そのね、ラッパを吹き鳴らすとね、戦闘の準備であるということで、要は召集をかけるときにラッパを吹き鳴らすんですよね。あとは祭りの時に、これもやっぱ集まる時にですね、このラッパを吹き鳴らすということが書かれていまして、やはりここで神様が注意喚起をする時とか、引き寄せて集めていく時とかですね、だからあの景気の時もやっぱりラッパが吹き鳴らされてこう集まっていくということが起こるわけですよね。で、 最初の声っていうのがこれ書いてますけど、これさっき読んだこの一章の十節のところですね。でそこにですね、御霊によって、このっていうふうに書いてあるんですよ。御霊に捕らえられてってね書いてあります。これ御霊の働きがあって、それでこの捕らえられて、この7つの教会に対するイエス様の言葉をこの受け取って、でまた御霊に捕らえられるんですね。この2節ご覧ください。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられたということなんですね。この黙示録の学びの冒頭でじっくりと見ましたが、この黙示録ってこれだけを読むとなんかこのなんか変に見えるものが多いじゃないですか。こう象徴というのかな。けれどもユダヤ人にとってはそんなものではなかったんですね。ありふれているものと言ったらいいでしょうか。慣れ親しんでいるものと言ったらいいでしょうか。まさに旧約で神が啓示しておられることがキリストにあって実現していく、成就していくっていう理解だったと思います。この黙示録のこの受け取った時ですね、ヨハネはユダヤ人ですから、まさにそれを感じていたでしょう。この御霊に引き寄せられてたちまちって言って、これエゼキエルがもうこうよく経験していたんですよ。エゼキエル書を読むと、彼がバビロンの捕囚でテルアビブって、今のテルアビブじゃなくてね、イスラエルのテルアビブっていうこの離散の地の中にあるところでこの幻を受けてですね、でそこからエルサレムに霊によって引き上げられてですね、エルサレムに行って、そこで敷地内で偶像礼拝をやっているっていう幻が見せられて、そして神様のこの栄光ですね、このケルビムですね、これがこう動いていくのが見えて、離れていって徐々に、そしてオリーブ山から東の門出て、オリーブ山から離れていったっていう、つまり栄光が去っていったっていうのをこの彼は見て、そしてまた霊で引き戻されるんですよ。だからもうあっちゃいっちゃこっちゃいっなんかあってですね、すごいこうなんていうかな、かなりストレスのたまるっていうか、このもう多分体力的にも非常に疲れたと思いますけれども、こういうですね体験をエゼキエルがしていますから、このヨハネが御霊に捕らえられたという時に、決してねこれは初めてのことではなくて、この預言者としてのヨハネがこう捕らえられているっていうことがこう分かりますね。そうすると天に御座があったんです。で御座についておられる方がいたということです。これがね、私たち前回学んだ第2コリントの12章ですね、第3の天、そしてパラダイス、神の御座があるところが天なんだということです。先ほどダニエル書を見ましたけれども、イザヤも同じように幻を見て、6章の1節ですね、ウジア王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見たと。まあ、ウジア王はすごくカリスマ的な人で有能な王様で、でイザヤはですね預言者であったんだけども、やっぱりこの人すごいな、いいなっていう感じですね、だったんだけど、彼が死んだ後ですね、試練にあったからこそですね、この世の中でいい王様がいなくなって、今度アハズっていうね、とんでもないユダの中でもうこのアハズのせいでもう全て終わりみたいになっちゃったね、でそこ出てくる時に、真の王の、ウジャ王じゃなくてね、真の王の座をですね、幻の中で見たわけですよ。天における御座なんですね。だから天において何があるかっていうことを想像する時にですね、なんか変なこと考える必要ないんですよ。っていうか考えちゃダメなんですね。もう何かって言ったら御座があるんだっていうところ、ここから始まるわけなんです。だから時々いるじゃないですか、キリスト教はね本当にひどいね、信じる人だけが天国に行けるんでしょ、で信じない人地獄行きって言うじゃない、ひどい宗教だねって、偏教だねってこう言ってね、でそういう時にはね、こういうふうに聞いたらいいですよ。じゃあ礼拝いらっしゃいますかって言って、礼拝いらっしゃいますかって、ね、何言ってんだよ、んなのもう関係ないよ私にはって、あじゃあね天国行かない方が幸せだと思いますよって、天国に行ったら永遠に礼拝の時間ですからね、イエス様が崇められて ね、主として崇められ父なる神が崇められるところで、そこで神に仕えるところなんですよ。なんだったら俺いいわ、そこ行かなくて天国にって、残りは地獄だからね。だから、まあ、地獄っていうのは実は自分で拒んでる人たちが行くところなんですね。なんかイエス神様を求めたいんだけどもデーメって言ってくる、引きずり出してね、これ地獄行きバーンとかって行くところでは全然なくてですね、そうではなくて、その良きもの、神の良きもの、神ご自身ですね、これをですね憎んでる人たちが行くところなんですね。まず悪魔が憎んでるから、悪魔のために作られているのがこの地獄であります。悪魔とその手下ですね、それ書いてますね、マタイの26章に書いてますけれども、そのために設けられたのがね。だけどその悪魔の言ってることの偽りに、その自ら従っていくということによって、自分の選択で、神様は自分の選択、人の自由意志を尊重されるので、そうなっていくわけなんですね。もうね、本当にこのいろんなところにこの天の御座についてのこのことが書かれてますね。だからこうなんていうかな、これから聖書を読まれるときにここに、ね、注目するっていうんですよ。御座があるっていう言葉ね。例えば詩編の11編の4節、主はその聖なる宮におられる、主はその王座が天にある、その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べると。だから私たちを調べてこう見通しておられるのはもう天の王座から見ておられるんだと。で次に103編の19節で、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治めると。すべてをすべ治めてる。どんなことがあっても、どんなことがそれね、神様が思うままに支配しておられるんだっていう、この真理を受け入れてるクリスチャンは強いですよ。覚えてます、ヨブも、ヨブあれが苦しみ受けたヨブもね、結局落ち着いたのっていつですか。主ご自身が支配しているっていうね、全てを、天と地を全て支配しておられる神様を見たわけですよね。それで悔い改めをに至ることができたわけですね。では3節です。その方は壁玉や赤目のうのように見え、その御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと。はい、神の形っていうか姿というのは見えません。神は霊であられると、このイエス様が言われました。神は霊ですからと言われましたけれども、光の中に住むということが、この書かれていますですね。ですね、第一テモテの、この6章の15節と16節をお読みしますね。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますようにということなんです。まず壁玉ですけど、これってね、ダイヤモンドのよう、宝のような、なんていうかな、こう青白い宝石ですね。青白い宝石。壁玉。そして、赤目のはこの赤ですね。この血のような赤の、宝石で、エメラルドっていうのは緑ですよね。で、この3つですね、この、青とですね、赤と、そして緑合わせたら何色になるか知ってます？光ですよ、光。白、そう。ああ、分かってるです。光の色ですよ。白になるんですよ。ですね。光の場合はね、絵の具でこれやってる話じゃないですよ。ですね。だからこの光の中にこう住まわれているわけなんです。だから、私たちが、まあ、どういう形で見るか分からないですけども、この聖書に書かれている通りに想像していけば、天に上がってもですね、裏切られることはないっていうか、そうだなってこう分かると思いますが、やっぱ宝石にこの神のがおられるこの栄光として宝石の色が出てくるんですね。もう一貫して出てますね。出エジプト記でこの大祭司の装束着てるものですね。そこの胸当てがですね、まさにこれが宝石が埋め込まれてるんですね。はめ込まれてますね。出エジプト記の28章の17節で、第1列は赤、この赤目のトパーズ、エメラルド、第2列はトルコ石、サファイア、ダイヤモンド、 第3列はヒヤシンス石、目の紫髄晶、第4列は緑柱石、島目の碧玉とですね、このようにこの神の栄光と美を表す中でこの宝石が出てきてですね、そしてエゼキエル28章にはツロの王に対する予言として、これケルブっていうふうに言われてるんですけども、やはりこのサタンですね、堕落しちゃうのでサタンなんですけども、そこにもあなたは神のそのエデンにて、あらゆる宝石に取り囲まれていた、赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、島根目の碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は、金で作られ、これらはあなたが創造された日に備えられたと。このように神様の栄光のそばにいた、この御使いなので、この光り輝いてしまっていて、それによってうぬぼれて堕落していくわけですね。そして新しいエルサレム、天のエルサレムにもこの土台の石がですね、これらのこの石と宝石ともうそっくりなものがこう出てくるわけなんですよ。でこのエメラルドのように見える虹って書いてますね、虹ですね。でこの虹というのもとってもこう大事な言葉になってきますね。わかりますよね。ノアがこの箱舟で救い出されて、そして降りてきてですね、神様が二度とこの裁きを行、水による裁きを行わないと約束された時に、それが虹だと。やっぱりこの雨が降った後の虹っていうことで思い起こせますよね。あ、やっぱりこれは大洪水にならなかったって確認できるじゃないですか、この虹を見るとですね。虹というのは神が契約を守られて、しかも裁きの後に必ず救ってくださるというですね、この契約を象徴しているわけなんです。で、これはノアの時だけじゃなくて、実は先ほど言ったこのエゼキエルですね、エゼキエルが一章ですね、そこでケルビムの幻から始まるんですよ。ぜひね、今日はねこの節までにしますよ。全部やらない、今日4章ね。だから4節以降は次回やりますけど、ぜひねエゼキエルの一章とか読んでみるといいですね。そうすると4つの生き物がね後半出てきますので、なんだこれって思うかもしれませんけども、もう奇出なんですよ。すでに出てきてるんですですね。ものすごい、なんかなんちゅうのかな、私もねこれね、いわゆる CG っていうんですか、コンピュータグラフィックとか動画ですね、に出てくるようなコンピューターで作ったですね、このこういうものなんじゃないかなっていう想像する、ここからエゼキエルのこの表描写からですね出てきますからね、調べて、イゼキエル英語でやると結構出てきますね。1ってイゼキエル1とかでやったらですね出てきますよ。あるいはイゼキエルチェルベムって書いたら出てきますよ。でね、それでね見ていくと本当にびっくりするんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、このような形でこの最後にね、この人の子のような方がねこう上にいるんですよ。このケルビムの上にいるんですよ、こう上の方に。そしてそこに虹があるって書いてあるんです。でその虹があって、そして2章3章ってずっと読んでいくと、神がエルサレムを裁かれるこの予言になっています。だからこれから裁き、ノアの時代に、箱舟の時代にあれは裁かれたように、地上がですね、やはりエルサレムが裁かれて、しかしですね、このエルサレムが破壊された後に神様回復の予言を与えられて、そして最後は神殿が回復してですね再建されて、そしてそこに去っていった栄光が戻っていくというこの流れになってるんですね。エゼキエルは回復するんですよね。ですからこの虹というのは、神は約束を守っているよと、神の憐れみは尽きることがないよとですね、そしてこういう試練があってもですね、私はこのもう二度と裁くことはしないという、その完全な救いを与えるよということをですね、こう前もって約束しておられるわけです。だから私たちね、これからも悪いことを見ていきます。これからもって、なんで私言ってるかって言ったら、やっぱね、私もう疲れちゃいました、正直。肉はね、コロナがあって、コロナでようやく落ち着いてきたなと思ったら、なんでロシアあんなことしてくれるのとですね、しかも本当に受けないようなやり方してるよね、昔ながらの残虐な。でブチャですね、もうごめんなさいね皆さんね、ちょっとひどい話しますけれども、あそこでボランティアで働いてる死体をですねチェックしてる人が見て、生きたままカワハギですよ。でそれ見た時に、何やってんだよそれ、アッシリアが紀元前の時に、700年ぐらいの時に カワハギですよ、あのユダヤ人、あのラキシュっていうところでユダヤ人をね捕らえて、あのユダヤ兵を捕らえた後で生のカワ、これ碑文に載ってるんです、これ絵で描いてんだから見ましたの写真で、なんか古来からの方法を使ってね何やってんのかな、もうこれでがっかりするんですよね。でもっともっとすごいことが起こることがイエス様は残念ながら起こるんだよっていうことをおっしゃっているわけですよね。しかし虹があるんです、虹があります。神は必ず裁かれるし、そしてその裁きの後に回復があるんだということですね。最後にね思い出したいのがですね、もう一度言いますね、私たちの神は天におられるお父様です、お父さんです、天におられる神なんですね。これいつも使って呼んでるけど、これねもう本当に味わってね、本当に呼ぶときに天におられるお父さんですね。だから天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、前は崇められますようにって訳されてます。これは要は神の皆が、神ご自身が、あの神ご自身としてこう何ですかね、見なされていきますようにっていう意味ですね。この聖なるものとされていきますようにということであります。で次回はその4節以降ですけれども、この御座の周りにいる存在を見ていきます。24人の長老と、そして4つの生き物です。でこの2つのグループはですね、あの今後の黙示録で、この、どんどんどんどんこう断る時に登場してくれるんですですね。大体黙示録の流れっていうのは、天がまずあって、これ4章5章がもう天ボーンってあって、で地上に裁きボーンってあって、次にまた天があって地上があって、天があって地上があってって、この場面をパッパッパッパッって書いてって、どんどんどんどん前に進んでいくみたいな感じになってきます。でその時に4つの生き物長老が結局ねこう導いてくれてるのかな、礼拝を。でヨハネが疑問があった時に、いやむしろあの聞いてくるんですね、分かりませんって答えたら答えてくれるんですね。これユダヤっぽいんですよ、ユダヤ人ってねこう聞くんですよ。で聞くとね、ユダヤ教のラビはね聞き返すんですよ。イエスもよく使うでしょそれね、聞いたんだけど聞き返すんですよ。例えば何の経緯によってお前はこんなことやってるのか、じゃあ私聞きますけれども、バプテスマのヨハネ天から来たんですかって、人からなんですかってね。でこうやってねこうあの長老もやって、こうヨハネがああこういうことなんだ、ああいうことなんだって、でこういうふうに、まあ、やっていくのでね、あのこの2人の、2つの存在人物って言ったらいいかな、あのを見ていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様が、この素晴らしい幻を私たちにまた見させてくださって、本当に天にいる私たちのお父さんであること、これを見ることができることを感謝いたします。あなたは御座におられる聖なるお方であって、私たちがこの中で生きているということをもう一度本当に確認することができてありがとうございました。また虹の印を与えてくださったことを感謝いたします。あなたはいつまでも約束を守って契約の神であられることをありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。